オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。間違えました、途中になってました。3月31日年度末、時刻は19時11分、ちょっと遅くなりましたけど、432回でございます。はい、663回目ですかになると思います。前回は博多めおじさんを編集が大変でしたが配信して、で通常レギュラー収録はしなかったんですけどね。先週は日曜日はもうヤーレンズを見て、で南海キャンディーズ見てみたいな、エンタメで、で今日は今日とってあの映画見てきて、あのでえ何やったっけ、もう言えんのこれ、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、これこすごかったね、おもろかったです。あのちゃんと生田リラさんのねが話題の、でもよくあのキャスティングを思いついたよね。思いついた人すげえなと思いますけど、面白かったです。今度5月に後編がある、後章やとか前章後章になってますからね、楽しみでございます。あ、まあそんなこんなでね、先週の水曜日か、20日の日か、祝日で福岡に行って、オードリーの15周年記念展が福岡で会ってたので見てきて、でそのついでに博多弁おじさんをライブハウス CB で撮ったと。あの PA 席でね、上のねあのブースで撮ったんですけど、もうオードリーかなんか黄砂がすごい、なんか花粉が収まったのにくしゃみが今日はすごいので、なんか鼻がもげそうですけど、であのペイペイドームの横のなんかビルができてて、なんかビルの横が滑り台が飛び出してるようなところなんですけど、ちょうどオープン戦の阪神戦かなんかがあってる日に勝ち合ってて人多かったんですけど、15周年記念展の方はそんな少な、なんかそんな多くなくてゆっくり見れてよかったですけど、まあ、若林さんのウーバーイーツのバッグとか自転車とか、あの、春日さんのあの、カスドって書いてピンクの革ジャンライダースのやつとか、いろいろ見れてよかったですけど、もう写真撮りまくり、写真ほぼ、東京ドーム関連以外は大体写真 OK やったっすもんね。もうなんか80枚ぐらい画像撮ったかな。オードリー15周年で73枚撮ったか。あと、春日さんのカブとかね、モンクレーのダウンとか、モンクレーのダウンか、とかね、なんかいっぱいあったなぁ、よかったっすね。なんか、やっぱもう、感動しました。あの、クミさんがプレゼントしたラスタカラーのね、スニーカーとか、あの、DJ やってた時の、スタジャンとかね、あと、セイドさんのあの、全身パネルの顔が割れてるやつとか、あんなんが見れたので、よかったですけど。で、お昼、ちょっと元祖でも軽く食べて、なんか、あれを大好きな豚骨ラーメンとかじゃなくても、元祖は一回ちょっと食べとくかみたいな気持ちになるので、行こうと思ったらやっぱ祝日だったんで行列ができてて、並ぶの一番嫌なんで、西陣行って、で、西陣の、ウエスタンでステーキ食べようと思って。で、結局ステーキを食べて、行ったらまだオープンしてなくて、ランチ営業がまだやったんで、それで、オープン待って入って、ステーキ食べて、で、桃地周辺は駐車場代が高いので、西陣のその安い駐車場を止めて、西陣からペーペードームまで歩いて、で、見たんですけどね。よかったですね。で、帰りはバスで西島に戻って、で、おつみさんと、 約束してた、まだ約束っていうか、時間が合わなかったんで、まあちょっと時間が空いたなと思って、そしたらあの、プラリバってわからんか、西陣岩田屋の後が、僕らの時はもう西陣岩田屋だったんですけど、西区から自転車で30分、40分かけて、航空街なんで見つかって怒られるんですけど、よく遊びに行ってた西陣商店街の、30円ゲームセンターみたいな安いのもあって、そこでみんな大体お金をカツアゲされてて、で、西陣渡屋ができて、西陣渡屋行って、芳賀賢治賞。まだ、いいとも青年隊になる前かな。芳賀賢治の賞があって、あと屋上でね。あと立花梨沙の、刹那主義シングルキャンペーン。で、それでベスト10とトップ10の、と優先放送のリクエストハガキを、書かされるというか、これを書いてくださいっつって、書いてくれたらその中から抽選で、グッズを差し上げますみたいなので、で僕は、ハガキ書いて、で、抽選で当たって、立花梨沙トレーナーをもらって、で、立花梨沙と握手して、トレーナーを持って帰ったって、もう目の前で見た時の可愛いことね、小柄で。ね、っていう思い出の西陣渡屋がプラリバに変わってて、そこになんか、近所にラフィネないかなと思ったらラフィネがあったんで、ラフィネは全国どこでも安定した施術でおなじみなんで、ね、で、アプリで予約できたんで、ちょうど、まあ、週末なんで、オフィス街っちゃオフィス街なんで、多分、穴場的な感じだった。ちょうど間で、時間がうまくいって、で、そこでマッサージして、半分寝落ちしながら、終わって、それから、ライブハウス TV の近くの駐車場入って、で、おすみさんが、打ち合わせ終わりから混ざっての自収録みたいな感じで、2時間近くツイキャスやったっすかね、で、その音源を、ものすごい時間をかけて、1時間20分ぐらいにしたんかな。もう、不適切、極まりない、この令和の時代に、もう編集が、編集がね、相当削りましたけどね、だいぶ、まあ。なんか、じゃあ撮ろっか、つって撮った瞬間に、オープニングの、博多弁おじさんイエーイとか、いきなりあいつ、なんか、プロみたいにテンション上げて、なんかそういうテンションには僕はならなかったんで、温度差がありましたけど、まあまあ、まああんな感じなんで、あれまだ3年ぶり、2年、ちょっと ?3 年近くぶりの博多弁おじさんだったんで、まあなんか、どんな感じか忘れましたけど、まあ、どんな感じもこんな感じもね、戦略はなく、通常の、雑談、なので、まあ、あんな感じをあのまんまみたいな感じでお届けしましたんで、はい。っていう感じですかね。あとキレイトが今月ね、結婚してくださいと同じ、結婚してくださいと同じみたいか、今すぐにも結婚したい女子、ベスト3のゆかちゃんに出ていただきまして、無事ね、配信が終わりましたので、本当にもうキレイト的にはもう第一弾ゲストに、この人しかいないと思って一本釣りというか、OK をもらわなかったらもらわなかった時に考えようみたいな感じだったんですけど、で、結果いっぱい収録音源も話このくだり面白いとかあったんですが、編集とか流れの都合上、ただただゆかちゃんが笑ってるみたいな回が多い。だいぶだからね、もう、僕とおばさんとゆかちゃん3人だけの思い出になったみたいな感じに。それで、まあ、楽しゅうございましてね。はい、ありがとうございました。で、第2弾ゲストは、昨日収録が終わりまして、また編集に入りたいと思います。あと、眉チャレンジも順調に昨日撮りましたので、だから昨日眉チャレンジを仕事行って帰ってきて眉チャレンジを撮って、で、5時過ぎから花丸の散歩2時間出て戻ってきて、今度8時からキレイトを収録 C の、みたいな感じだったんでね。で、今日は今日を撮って映画を見に行くので、朝8時半の電車乗らなきゃいけないみたいな、感じだったんで、 まあ、そんな流れで。で、今度も、まあ、もう、もう、今ね、ゆうかちゃんでしょ。で、次の、昨日収録したゲスト、で、その次のゲストまで決まってますので、もう交渉済みなので、もうこの、だもう野球で言うともう1番、2番、3番、もうこれ、もう超、重量打線っていうか、MVP トリオみたいな、ドジャースみたいなね、ちょっと大谷さんは今お気の毒ですけど、そんな感じのラインナップと言いますか、まあ、昨日もね、ただただ盛り上がり、またゆかちゃんの時もそうでしたけど、1分しか配信しないのに、15分から20分、回すと、それを1分にしてお届けするということになりますんで、というか流れで、はい。で、大場さんがね、キタキタカフェも配信されてましたけど、38年間のお勤めを、なんかお勤めってね、刑務所みたいな言い方しますけど、がついに羽ばたきましたので、おばさんね、翼が生えました、おばさん。今度だって朝ドラも翼に虎とか虎に翼かなんかそんなんでしょ、翼つながって38年ですよ。だから世界不思議発見と同期というね、ということなんで、一応ねこれね、おばさんお勤めご苦労様です、自由おめでとうございます。どうも、徳光加藤です。いやー、羽ばたきましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。もうご夫婦で自由の身となりまして、旅行やら映画やらエンタメを浴びつつ、全国どこに出没するやらというね、感じになるでしょうから、その辺もこれからが大場さん、スタートじゃないかと思いますんで、すごい精力的な活動になるんじゃないかと思われます。さあ、で、それで北北カフェ聞いてた、今日電車で北九州まで映画を見るために時間がね、山口近所の映画館をやってなくて、隣町っていうか、防府の方かな、は、朝8時半とかも絶対無理なんで、ってことはリバーウォークで見るしかなくって、で、8時半の電車に乗って、下関直行便があって、山陽本線と宇部線が合体、一本で行けるやつね。それで、行く間に北北カフェ行けたんですけど、大場さんも昨日、日本撮りだったっぽいですね。なんか多分ね、そんな感じで。昨日で仕事が終わって、みたいなこと言ってたんで、収録日が金曜日だったんで、多分ね、金曜日か。いや、土曜日か。多分土曜日に収録してたっぽいですね。だから、大場さんも北北カフェ撮ってからキレート撮ってたっぽいですね。だから、まあ、同じだったなと思って。僕が今日2本撮りなんですよ、眉チャレンジ撮って言った時、何も、俺も北北カフェ撮ってたぜみたいなことを言わなかったんで、ね、控えめな感じじゃないかと思いますけど、そんなこんなで、一応、あとは編集がだから、眉チャレンジと、キレイトと、残ってますんで、バリバリ。バリバリ編集しなければなりません。はい、明日帰ってきたらやろうかと思いますけど、今日はオルネポの432回配信までしたら、ビール飲んでご飯食べて寝て、明日朝5時からで新年度なんで、でちょっと会社の方もいろいろ人事事例とかいろいろ配置転換的なことがあるので、またはっきり多分僕出世すると思うんで、また今度の明日からはっきりしたらまた発表して自慢したいと思います。もう、そんなつもりで、そんなつもりではなかったんですが、能力とは別に僕のポジションが上になるという、このずっと中学時代から高校時代、なんかずっとそういう運命に、バリバリに仕事が誰にも負けないとか、頭が切れるとか、そんなんじゃないけど、なんか知らんけど、リーダー的なポジション に行きがちな人生なんじゃこりゃと思いますけど僕はもうあと言われることだけを一生懸命やる立場でと思ってたのに、なんか知らんけど先輩たちを飛び越えて、年齢もあるんでしょうか、なんかそうなっちゃう、そうなっちゃうよね。もう山里くんのツッコミは一つも外さないねっていう2004年のラサール石井さんの、審査員と、みたいなことになるんじゃないかと思いますけど、ありがとうございますというか、まあちょっとだけ給料が上がるっていうかね、結局だから自分がお店やってた時みたいな気持ちに、サラリーマンなのになってしまう環境になるみたいな、だから会社だからとか自分は下っ端だからみたいなことじゃなくて、まるで自分のことのように会社のことを考えながらやらなきゃいけない。なんかまあそうなんでしょうけどね。もうちょっと、もうちょっと、ただただ、ワン、一プレイヤーで、動いてりゃそれでいいみたいなことには、最初の3、4年だけだったなと思いますけどね。結局こうなるか、なっちゃったな。まあいいけど、と思いますけど。別に苦しみでもストレスでもないんですけど、楽しいなと。まあどっちにしたって、好き勝手やるっていうか、もう、ボケたいことを思いついたらボケてしまうという、職場になっておりますので、まあ、いいんじゃないかと思いますけど、まあ、そんなこんなで、2週間ぶりの本編、レギュラー回、か、ということです。何やろ、ようかな。はい。桃焼きの桃屋プレゼント。プレゼント？桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のさんのオールデイズだネポン。
てて
はい、山口の片隅からお送りしております、飯の中心からお送りしております、桃井のさんのオールデイズザネッポンでございます。第432回でございます。また今回もツイキャス生中継やっております。あ、プスンさんもスカイジンも、あ、ダキトラ、ダキトラさんね、博多病院さんよかった、 ありがとうございます。ね、名前がダキトラって誰やねんちゅうね。はいはい、桃井のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。おつみさんに、サニトラさんがダキトラって名前に変えとるよ、お前のせいやでって LINE したら、え、何のことって、あいつもう口から出た言葉の記憶のなさ俺以上やね、あいつほんと適当な禁断なんで、お前は抱き取らやないかみたいなこと多分言ったんすよ、あいつね。なんか面接してますみたいな。女子大生の面接をしていますみたいな。パディスリーフルール投稿してたら、あいつはもうそのくだり全く覚えてないですからね。まあそういうやつです。もう抱き取らになって一週間。抱き取らになって一週間。ね、今年度までですかね、これね、4月から変わるんですかね、はい、それでは432回です、よろしくお願いいたしまーす。
俺のうんこを見れ、2分だけでもいい、お前だけに本当のうんこ見せるから、
桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、
いいね。
はい、ということで432回だと思います。そんなこんなで始まりまして、はい、でもヤーレンズめっちゃ良かったっすね。で、なんかやっぱ深く正確に情報を捉えてないがゆえに、その前の週にとぼけて間違って一回言ってるんですよね。なんでみんないないんだろうって思ってて、よく日付見たら来週だったっていうのが先週の話なんですけど、で、 電車の都合上オープン30分前に着く。で、下見してたので、そこで朝ごはん近所のセブンイレブンでおにぎりを買って、おにぎりでも食べながらオープンを待とうみたいな、コーヒー買ってセブンイレブンのコーヒーとおにぎりとみたいな、あとお茶とか買ってみたいな。で、オープンでも全然並んでないんですよ。それでもあの天下のヤーレンズが来るというのに、なんだろう、まあ直前で来るなんか心配してもしょうがないですけど、僕はね。で、まあそんな感じでオープンして、おじいちゃんおばあちゃんが多くて、でおしっこしてから、先週下見してた2階の吹き抜けのとこにベンチがあって、ここからが見やすいなと思って上の階へスーッと上がってったら、もう1階満席になってやら、だから正面の入り口ではなかったんです。僕、山田電機があった方の、線路側の方で待ってたんですけど、多分正面は違うとこだったみたいで、僕端っこだったんで、多分その縦長の、横長のっていうか、細長い建物なので、横に広がってるんかな。だからそこの、真ん中辺の入り口が多分メインの玄関だったので、そこで多分、ヤーレンズを見たい人は先に入って座ってていいですよ、的な入れ方を多分してたっぽいですね。行ったら満席で1階が、うわ！でも僕はもう2階を、と思ってたから、まあいいかと思って、で、2階上がったら、ちゃんと座れるぐらい、まだまだ2階の存在はみんな気づいていないので、最終的には吹き抜けで2階、3階、4階の屋上駐車場の踊り場まで、アジス、サンパークアジスか、もう超満員で、もうエスカレーターも乗りにくくなるぐらい、吹き抜けのステージが椅子があって、そこから列が40にも50にもなって、その入れなかった、椅子に座れなかった人たちが人だかりになってて、で、僕が座ってたとこもいっぱい、で、柱が邪魔だったんで、柱から見える位置に座って、ただもう兄弟でお兄ちゃん、おばあちゃんが連れてきてて、おばあちゃんは何のこっちゃわかんないから、私はどっか行くよ、あんたここに座ってなさいって、多分お兄ちゃんが小学校高学年ぐらいのお兄ちゃんと、あと意味がわからないけどここにいなきゃいけない退屈な3歳ぐらいの女の子と、まあ、もう嫌だ嫌だ、あっち行くこっち行く言って、まあヤーレンズが出てきて、その子供がもう泣いて、もう嫌だ、じっとしとくの嫌だとか、向こう行く、あっち行くってずっとみんなの視界を遮るような動きをしながら大声で、結局お兄ちゃんもその、だだこねる妹に、と周りの視線に耐えられず、女の子を連れて見たかったろうに、出て行ってしまって、ただ音響が、一階だけに聞こえるような音響にしてて、僕二階で全く聞こえないですよね。で、最後の方は多分お客さんの多さとか笑い声とかざわざわ感、横の他の売り場は営業してるので、そんなちょっとずつボリューム上げてったと思われるんで、最後の方はちょっと下りが聞き取れるようになったけど、上全然ダメで、でガラスの柵があってガラス越しに見る感じなんですけど、全く聞こえんので、これはやられたと思って、午前の部全く何も、下で笑いが起きてるけどブツブツブツブツ、ノンストップウザみたいな、奈良原さんのヤーレンズのあのキャラが聞こえない、ちっちゃい声で、もうめちゃめちゃいじってる、山口いじってる、で天気が雨だったら、皆さん雨宿りで来てるんでしょ、こんなに皆さんすごいめっちゃ来てますねみたいな、いじってみたいな、ちょっと聞こえて。で、漫才も、いつもの、なんか何々屋さんに行って、これスナックやったかな？一本目スナックで、午後の部は、おにぎり屋さんみたいな感じで、店入る前に、そこのお店の人が奈良原さんで変な電話をしてる、受け答えしてるみたいな下りから、ちょっとお客僕入ってきてますけど気づいてよみたいなのから始まる。形は一緒なんですけど、その種類の違う漫才をしてて面白いなと思って。一回30分。おもろかったなぁ。おもろいろいろ。で、まあ、同じくだりをね、ポスターの宣材写真がこれ面白いでしょ、この顔。こんな顔普段してないでしょ、してみなさいよ、みたいなくだりをやって、奈良さんにそのポスター通りのすごい作った顔をやっ って、みんなに見せるみたいな面白いくだりをしたりとか、なんかその、まあ、それは同じ2回連続やってましたけど、午前も午後も。でも、30分かだから、最初それでお客いじり挨拶でちょっといじって笑いを取りながら、自然に15分、10分ぐらいしてから自然にそのまま漫才のネタに入っていくみたいな、シームレスに。あら、面白かったですね。で、でも、奈良原さんが、午後の部1回で見てた時は、そのネタに入るな時に一回肩をこう、ジャケットプレイじゃないけど、肩をこう入れ直すっていうか、肩を、袖のスーツをこう、肩を入れ直すみたいな、こう、ジャケットプレイみたいな、こう、肩を回すみたいな、あ、今からネタ始まるんだな、みたいな感じが見れて面白かったですけど、よかったっすね。面白かった。やっぱ漫才面白いっすね。いろいろ、面白い。あ、声枯れてましたけどね、奈良さん。まあ、面白かったな。で、午前の部がそうやって聞こえなかったんで、今度は一回だと思って、で、終わったらみんなバーッと吐けて、椅子が空いたので、すぐ席を取って、で、電車の時間を調べたら、一回30分っていうのはもう午前の部で分かったんで、なんですか、午前の部では、で、30分で終わるので、で、次、1時からなんで、1時半に終わって、で、駅まで5分なんで、で、電車が37分とか38分みたいな。だから、猶予がない。で、最近、宇部線の券売機が、新しくなって、なんか、各、タッチパネル式になったんですけど、その、食券の販売機みたいな、新しい券売機が、切符のやつが、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ遅いんですよ。新しくなった切符の機械が。いつもなんか、これじゃ電車に乗り遅れちゃうよ、みたいな。普通の JR の切符売り場のあのスピードの、何倍？めっちゃ遅いんで、これは間に合わんから、今から、11時ステージか、が終わって11時半になって、1時までまだ1時間半。ぐらいあるんで、先に切符買おっとこうと思って、ちょっと肌寒い雨の日だったんですけど、席に上着と帽子を置いて、で、ちょっと薄着やけど傘さして切符を先に買いに行って、戻ってきて、で、そこの近くの、その、アジス三泊のパン屋さんがあったんで、もうご飯はもうどこもだから、たくさん人が来てたんで、もう、食べ物屋さんフードコート的なとこは満席行列みたいになってるんで、もうパンでいいかと思って、でもそこのパンがめっちゃうまくて、なんかそら豆と卵とみたいなパンとか、なんかチーズのなんかようわからんけどフレンチトーストみたいな感じの見た目にチーズがすげえ入ってるやつとか、なんか全部美味しくて、でお土産に家にも持って帰ってやろうと思って4つぐらい買ったんですけど、結果全部自分食べちゃったっす。うますぎてびっくりした。パンを美味しいとかあんま思わない方なんですけど、美味しかったなぁ。あそこで、妻ジェニファーにあそこのパン美味しかったよって、あのパンはね、チェーン店なんよって言われた。そうなの、知ってるの、ご存知なの、ああ、俺だけか、感動してたの、みたいなことにはなります。お土産にする必要なかった、みたいな。いや、美味しかったですね。で、さあ、1時だと思ったんですけど、で、ちょうどその時、山里亮太の、天才にはなれなかったっていう本読んでたんで、その読みながら待ってたんですけどね、天才漫才師の本を読みながら、ヤーレンズの漫才を待つみたいな。で、一時になってみんな席がまだまばらやし、みんなこう、ここら辺の土地の人って一回見たらそれでいいのかみたいな。午前中だけで終わりなのかと思って、うわ、こんなもったいないね。もう始まるのにと思ったけど、なんか全然アナウンスもしないし、なんでかなと思って、ポスターの時間をよく見たら、あと1時間後の2時だったんです。だから、俺、そこもだから、1週間間違って1回行って、さらに、当日は午後の部を13時と14時、もう、まあ、字全くちゃんと見てないっていうか、もう1時間あるじゃんなってずっと座って待ってましたけど、さらに1時間。だからずっと、天才は諦めては読んで待ってましたけど、イヤホンで音楽聴きながら。まあね。もう 50過ぎると情報も適当ですよね、と思って、自分のことですけど。でまあ近くで、その1階のフロアで聞いたらちゃんと小さいボケも聞こえるので、やっぱ上手、慣れてる。ああいうパッケージがもう慣れてますよね。だからね、いじったり、お客さんいじって、子供が騒げばその子供を上手に、みんなの不快にさせないように、それも面白くしていきながら、またネタに入ってて30分中感じで、面白かったっすね。まだ切符も買いに行く必要なんか無駄な往復もしてるんですけど、まあまあそれはいいとして、ねえ、よく面白かった。で、その後帰ったら帰ったで、南海キャンディーズの、南海キャンペーンズっていう金土日の最終日が、初日が山崎静代の日で、なんかコメディの演劇をやったんですよね。吉住とか、子孫の二郎さんとかやったかな。長谷川さんが出たのやったかな。なんかその、いろいろ面白い人たちの演者たちでやるお芝居。めっちゃ面白いの。なんですけど、それが終わって、次の日が山里亮太の漫才怖いっていうね、山ちゃんのやつがあって、その最終日が南海キャンディーズの漫才で、で、僕はその南海キャンディーズの漫才だけをもう配信で見ようと思って買ってて、それが帰ってきたら4時半か5時ぐらいから始まるんで、ちょうど2時で終わって、電車が2時半か3時前、3時ぐらいの電車で帰ってきたから、3時半ぐらいにこっちの駅に来て、家まで歩いて戻ってきて、もうすぐこの南海キャンディーズとかエンタメ最近浴びまくりっすよね。だからね、オードリーの15周年記念展行ってのヤーレンズミーのね、で南海キャンディーズの漫才をだから2時間配信が、これなんかいろんなネタを何本もするかと思いきや、これもヤーレンズじゃないですけど、フリートークをやりながらフリートークのようにしてて、いろいろそこにネタが混ざってる、下りを混ぜてる感じの、足りない二人の、山里亮太、若林正康、天才二人の、この配信も2時間ちょいか、漫才一本でやってましたけど、何回かにもそんな感じの一本のやつを、トークを挟みながら漫才の下りを混ぜながら2時間一本やって、最後、しずちゃんがまた下り忘れて、なんか、ぐちゃぐちゃとなったりしましたけど、それも含めてめちゃめちゃやっぱ、山里亮太天才、南海キャンディーズ天才、しずちゃん天才、面白いし、泣けてくるし、あれめっちゃ面白かったですね。もう感動した。だから、もう、おもろい、ものを二つ生で見て配信で見てみたいな、ヤーレンズを生で見たし、いや良かったなと思って、そしたらもう気になったのが山里亮太の漫才怖いがあのちゃんが出てるっていうのが分かって、で古舘伊知郎、和牛水田、あと爆笑問題太田さんが出てるっていうのが、で頭に袋をかぶせて、だから目隠し状態にしててステージ三八マイクの前に立たせといて、でゲストがそこに登壇して山ちゃんの頭に被せた袋を取っていきなりそこに現れた人と漫才を始めてくださいみたいなのを30分を4本連続でやる、めっちゃおもろいやんこれっていうので、でアーカイブがないかも、だから当日もだからもうアーカイブはないかもしれませんって言ったんで、リアルタイムで見ようと思って南海キャンディーズの漫才見たんですけど、だから配信が今合ってるんだよっていうくだりがある、だから危ないこと今言うなよ、これ配信だぞっていうのをやってたんで、あ、これ本当にやっぱアーカイブ見れないなと思ってたんですけど、後日アーカイブ配信があって、もう一回見れるってなったんで、山里亮太の漫才怖いを一昨日見たんかな、めっちゃおもろかったっすよ。古舘伊知郎から始まって和牛水田さん、即興であるのに今からこういうくだりをやりますみたいなのをちゃんと振っていってやるのがめっちゃ面白かった。山ちゃんもそれに天才やなと思って、なんかめっちゃ不毛な議論でちょっとバスケを 3-on-3 をしながら自分のそのお気に入りの風俗店の名前言ってみろっていうくだりがあった時に、あの店の名前を出すんじゃなかったとか反省しましたけど、いや、おもろかったっすね。その後、あのちゃんがまた面白くて、あのちゃんはその日当日、映画の試写会、舞台挨拶、生配信みたいなやった後飛び込みで、あの人だけが打ち合わせも何もなく、手ぶらで舞台に上がって、山ちゃんとやったっていうの面白かったっすけど、 で、爆笑問題、太田さんも面白かったしね。じゃあ、いいもん見たな。エンタメづいてますね、僕ね。はい。まあ、あと、だから、そんなこんなで、のりさんのドラマも、見れてないし、最終回。あの、不適切の最終回まだ見てないんですよね。そこまでが僕のエンタメシリーズですかね。で、今日のデデデデも面白かったし、全くの予備情報なしで、原作も見たことなくて、で、佐久間さんがオールナイトニッポンでめちゃくちゃ面白かったって、で、佐久間さんはその原作も読んでて知ってての映画で、って言ってたけど、やっぱね、その、おもろかったっすね。あれだからほんと、ほんとあの組み合わせを見つけた人すげえなと思って。で、曲があの、凛としてしぐれの TK さんって人の作った曲にあのちゃんの詩を入れたあの、デデストレーションって歌ってるやつ。あれ、配色聞いたとき、どっちが生田リラで、が、生田リラは、ま、歌ってないのこの人と思ってたんですけど、M ステ見てたら、結構、だから、耳がいい人っていうか、いろ何通りもの歌が歌える人ってやっぱ声の使い分け方だから、そういう歌はそういう風に声を変えられるみたいな、声優っぽいなと思って、すげえ、あ、こういう振り分けで歌ってたんだって、最初全然聞き分けられなかったですけどね。でもあの詩もすげえなと思うし、M ステ見てびっくりしましたけど。いや、おもろいっすね。で、あのちゃんのオールナイトニッポンであの兄ってアニメ声優ごっこみたいにするくだりのジングルみたいな CM 感でやってるやつが声優っぽいことやってるのがあれが原因なんかな、あれで呼ばれるようになったかもしれないけど、で声優があの二人がなんか耳がいいのかね、そういうイントネーションとか音の使い方がうまいのか、めちゃめちゃ本当にあの二人がやってるというのを忘れるぐらい面白かったですね。そう、声優すげえと思いましたけど。おもろいですね。あれだから、このまま、これ、全く話、このまま終わんないじゃん。そっか、後編があるんだって途中で気づきましたけど。エンドロールが終わって、みんなさっきエンドロールで帰った人いましたけど、エンドロールが終わってからもう一映像出るので、最後まで待った方がいいなと思いましたけどね。で、もう、グッズ欲しいと思って、グッズ売り場でずーっと、あの、キノコのリュックみたいなやつのキーホルダーみたいなのが、カバンにぶらつ、これつけたいなと思ったけど、我慢して帰りましたんで、そこは褒めていただきたい。もうグッズだらけ、グッズに囲まれて、またオードリーのやつも、キャップかけた若林さんがペットボトルのキャップにお湯を入れて、それでは、春日さんにかけるでおなじみのキャップかけっていうあの罰があったんですけど、それ用のキーホルダー。それをキーホルダーにした。ペットボトルのキャップがついたキーホルダー。キャップをぶら下げるだけみたいな。あと、クリアファイルと。買っちゃったんですけど、ステッカーとね。ステッカーは、今これ、あ、ツイキャスには映ってる一番下のやつか。リトルトゥースって書いてある若林さんがデザインしたやつのステッカーをこれ貼ってしまう。だから、なんか、MacBook の蓋がシールが、オードリーのやつが2枚と、アイコと、人類保管計画と、好きなもののシール貼る。なんか、オールナイトニッポンの NHK のなんか、やつで、担当した番組のステッカーを貼るみたいな、AD さんとかディレクターさんとかのパソコンがなってるみたいな、出てたんですけど、日本放送、オールナイト日本のなんか、番組の NHK がやってたやつ。俺もなんかだから、なんかシール貼りたくなったんで貼りましたけど。はぁ、あ。そんなのがね、ありましたね。面白かったっすね。で、本当は、餃子の王将でも食べて帰るかと思ってたんですけど、小倉城もなんか盛り上がってましたけど、ね、桜咲き、まだ咲き始めだったんですけど。で、餃子の王将、近所にないんで上に、王将を食べて帰りたいなと思って、またあの、近くの、駅の近くの商店街、小倉の、映画終わって行ったら、閉まってて、あれと思ったら裏で、あ、めっちゃ火事のあったとこやんと思って、もう、焼け野原になってましたね。その王将の裏の界隈が、一角が。あ、そっか、と思って。って思ったんで、そしたら、吉牛見つけてたんで、商店街の中、吉牛、久しぶりに、吉牛もないんすよ、宇部。 近所に。なので、吉野家行きたいなと思って、吉野家行って、で、紅を食べたいので、紅生姜を肉1に対し、紅生姜2の割合で食べまして。だからもう2回山盛り入れましたね。で、帰ろうかなと思って天気予報見たら、なんか雲行き怪しくなってきて、雨降るじゃん。さっきまで雷と雨すごかったんですけど。で、在来線で帰ろうと、映画2000円値上がりしてるでしょ ?2000 円でしょ?だから、1200円で在来線乗り換え乗り換えで小倉まで来て、帰りもそれで行こうと思ったら、それだと5時ぐらいに着くんですよ。映画見終わって、で、2時過ぎの、3時か、3時過ぎの在来線乗ると、5時に次に着いちゃうので、完全に雨やなと思って、しょうがないなと思って、望みに乗ってか、だから映画、片道3600円ぐらいになっちゃって、で、行きは1200円で来たのに、帰りは3600円で帰って、花丸の、今日収録する前か、それで4時過ぎに着く、帰ってこれたんで、1時間巻いたので、花丸行くぞ散歩に、つって、雨降るぞ、つって、でも途中で雨降られましたけど、で、また雨雲、見てたら iPhone で、もうちょっとで一回、雲と雲の切れ間に宇部が入るので、戻るぞ花丸っつって。で、戻って、ご飯食べさせて、たザバーッドカーンなって、ギリギリよかったね、みたいなので、うまいこと言って、今収録してるみたいな、まあ流れっちゃ流れっていうかそんな感じだったっすけどね。まあ、これでエンタメついた生活も一区切りですか?あとは最終回見るぐらいと、明日から編集生活。あとそう、昨日おとといかトンネルズが、11月の8、9、金、土で武道館 2days、トンネルズも死ぬまでに見ときたいやんねーと思って、もう、内々の歌謡祭、もう多分その時期なんで、二つ行くとちょっと税が過ぎる、税のタグが過ぎるので、とりあえず、まあ、多分当たんないでしょうけど、武道館当たれば、人生初武道館にして人生初トンネルズ。オードリーは、ね、ライブビューイングでしたけど、でもまあ、トンネルズもライブビューイングやってくれりゃいいけどな、最悪ね。いや、当たったら東京行きます。11月、またトンネルズを見に。でも、僕、やっぱ、博多弁おじさんでも多分言ってたと思うんですけど、トンネルズ世代なんで、やっぱ、だから一番はトンネルズなんですね、僕の中では。だからドリフでも、俺たちひょうきん族でもなくて、やっぱトンネルズなんですよね。で、のりさんがラジオで、どんな曲やるかなって懐かしい曲いっぱいかけてましたけど、歌がそんな上手とかね、そんな、でもやっぱトンネルズが歌ってるだけでワクワクする。なんか思い出すっすよね。紅白行け、紅白行けとか思いながら、思って見てた頃を思い出して。で、なんか、雨の西麻布、西麻布っていうのはあの曲、秋元康氏仕掛けて、昔は麻布、西麻布って言ってなかったらしいっすね、なんかね。っていうの話もしましたけど。トンネルズも行きたいんですよね。まあ、そんな感じですけど。はい。まあ、そんな。じゃあ、そんな曲を行きたいと。思います。出るか。はい、懐かしいです。情熱マリコで弱気な太陽。
して笑って生きてきた。
つまりこで弱気な太陽でございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。あ、ぼーっとしとった。はい、ということで432回でございます。あ、ダキトラさん、そろそろ戻すんね、ダヒトラさんね。不審者扱いな。あれ、リトルマーメイドっていうパンや、名前なんや。そうなんや。細長いパン、美味しいんや。長細いパンね。へえ、そうなんや。みんな、俺が知らんだけど、俺パン屋に興味がないっていうのはそもそも、パンをそんな買って食べる方じゃないっていうのもあるんやろうね。唯一買うのは、あれ、セブンイレブンの卵の挟んだコッペパンをたまに買うけどね。朝ごはん代わりに車で運転するときに買うことが多いけどね。なぜかそれと海賊結びを買って、お茶を、最近ジャスミンティーの、なんかセブンイレブンの高くなったラベルの、ワンランク上のグレーのなんかラベルがしてあるやつね。あれを買うことが多いかな、みたいな、感じでございます。はい。あ、じゃあ行きましょう。このコーナー行きますか。これ変わるんかな。よっしょ
ハッシュタグ
ハッシュタグオールデンポでクリス・ペブラーです。わ、急にそこなった。ハッシュタグオールデンポでございます。 X でハッシュタグオールデンポでポストしていただきました。ありがたい。ポスト紹介するコーナーでございます。はい、最新からいきたいと思います。よいしょ、最新から、あれ、さあ、ケンチさんからいただきました。博多弁おじさん拝聴、久しぶりの OTTM さん、桃屋さんの話で笑った。いつまでも少年の姿、過去成長ないということではありません。いいです、いつまでも少年の姿、いいです。お二人は お二人間違いなく長生きできそう。そうですか。ありがとうございます。まあおつみさんも死ぬでしょうけどね。まあ笑ってどこが笑いどころなのか僕もわかりませんけど、はあ、まあね、あいつはケーキを忍ばせて機嫌を取ってるっていうね、そんなことは僕しないですけどね。あのでもホワイトデーの時は近所のケーキ屋で坂田ロール買ってロールケーキ買ってきましたそれくらいですもんね。ありがとうございます。少年のようですかね。まあでも高校の時からね変わらんすもん。だからで35年って言ったらね、だから大場さんのが就職して3年目ぐらいにからね、そうあいつが奇跡の入学をして、レベルの合わないワンランク上の学校に来て、大変ご苦労なさってるというね、感じですかね。はい、ありがとうございます。さあ次、黒柳りんごでございます。博多弁おじさんですね。50代になると無意識に溺れる、無意識に漏れる恐怖とワイターが刺さる回でした。長女がなんちゃって博多弁そうなんよーってを使ってることに違和感を覚えている長崎県民です。ワイターを使える使えたら一人前らしいと伝えてきます。あと桃屋さんの博多弁が聞きたいです。俺でもまあまあ博多弁と思うけどね、語尾がね。まあ、クラギンを長崎弁おばさんをやりたいって言ったんで、なんか一人相手がおるらしいんでね。長崎弁。あの人かな、なんかたまにツイキャスしよったよね。お醤油の人やったっけ、なんか、佐世保弁の。お醤油やったっけ、なんかおるよね。エビの醤油、なんかそんな食品系の人がおった気がしますけどね。はい、多分クレナギリンゴもやります。はい、続きましてダキトラさんからダキトラさんって、これよおじさんたちの話最高、愛妻家お二方の金言により、これ金の言葉って、我が家に幸せな日々が訪れるはず、上には上がおる、男や前夜祭含め行けるように頑張りますってことで、そうそう、男屋がね5月12日日曜日だかな、第2ゴールデンウィーク明けの日曜日にあるので、まあ、これは僕も行こうと思いますんでね。前の日から行けら最高なんですけどね、ホテルが高いよね福岡、ほんとね今ね。だから早めに取らんといかんなと思いますけど、はい、まあそういうことでございますんで、まあ斉藤さんの幸せをね、祈るばかりです。クレナギリンゴのとこも子供がどんどん減っていって出ていってるって言ってましたけどね。大場さんとこもそうですけど、ダキトラさんちもね、子供がいなくなって、そんなにでも奥さんと二人でおって会話がなくなるってことは僕ないので、全然子供たちいなくてもいても、まあいないならいないで全然いいですけどねと思いますけどね。何の寂しさもないですけど僕ね、もともと親だって気持ちで接してないし、子供だと思って接してないのもあるんでしょうけど、まあ、一個人と一個人、おらんならおらんで、もう、俺の人生じゃないみたいなとこがどっかにあるので、まあ、そんなこと言うと、妻ジェファーに怒られます。ありがとうございます。再び、黒柳りんごでございます。明日の通勤時間はこれだって、これで博多弁護士さんを聞いたと、通勤の時に、その感想がさっきだったということですね。はい。ありがとうございます。さあ、そしてまた、再び、ダキトラさん。ダキトラさん。呼ぶだけでおもろい、ダキトラさんね。地元三泊アジス。今週末か、息子の引っ越しで四国だから行けない。三八西東聞いて、我々も行きたくなってる。M1に出てた人、山口の人だったらしく、県庁に来てましたね。誰か知らんけどって。誰かね、これ。これ、ペコパやない、多分ね。宇部空港にもパネル出てるみたいだし、多分ペコパやと思うけどね。誰も傷つけない、突っ込まない漫才ね、多分ペコバだと思います。まあ、斉藤さんもね、いろいろ大変ですね、これね。そう、黒柳りんごも、黒柳りんごと同じよね、この二人ね。子供の引っ越しに、県外まで付き合ってね。俺はせんな、多分。自分で行けっていう感じで。宅配で運べみたいな気になると思いますけどね。みんなちゃんと親をしてるということです。 僕なんかこんな日曜日のね、夜8時だというのに私勝手に収録、勝手にっていうか、収録してますからね、自由ですね、僕もね。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして、椿ライド、世界の椿ライドでございます。さあ、世界の椿ライドは一体何をつぶやくんでしょうか。おつつみさんを、おつつきさん。あ、これなんか言ってましたね、これね。それだけを書いてます。はい。はい。これでおつみさん取れましたんで、まあ、おつみさんも、またね、また、まあ多分、男屋直前、番宣、収録、するかな。か、振り返りするかな、ぐらいですかね。はい。そんな感じになると思います。以上ですかね。はい。以上でございます。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。皆さん、ハッシュタグオルネポで、ポストしていただきましたら、私、大変喜びチョコラマン、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、ということでエンディングでーす。
ててて、てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ててててはい、山口岡田澄からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました桃井野さんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。432回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、短く略すとオールネッポン。エコー全開に過ぎた。はい、ということでね、あのストレス解消アカウントに噛みつかれたことありますか、スペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。あのアマゾンちょうど日記見てたら1年前にアイコのシングルフラゲビーに置き配のメールが来て、こちらに配達完了ですって写真が貼られたのがうちの玄関じゃなくてっていうのが去年あったの。ちょうど1年前なんですけど、ちょうど1年前だなっていうポストを X で投稿したら、アマゾンさんに置き配されてあれから1年みたいな、すぐそれに噛みついてきた人がいて、それが置き配の醍醐味ですみたいな。何この人と思ったら、アマゾン配達員と普通の仕事と半々でやってるみたいな、副業でアマゾンやってるストレス解消アカウントですって書いてて、僕はそんな感じですけど、なんか本当にあの、何、こんな配達許せねえって書いてる人には本当に喧嘩腰で書いてて、その人、なんかめちゃめちゃ戦いたい、なんか戦いたい人らしいっすね、なんかね。あの、戦いたいっていうか、なんなんやろね。ね、喧嘩腰っていうかね、不思議やなと思って、なんかそうやってあの、めちゃめちゃ喧嘩するのがストレス解消らしい。でも、誰も、そういう喧嘩腰の、あの、書き込みに、あの、何、言い返したり、争おうと誰もしてないっすね、なんかね。それは、誰にも相手されてないな、この人と思って。それはそれで面白いなぁと思いましたけどね、なんかね。あ、ツイキャスがちょうどいいところで止まっちゃいましたね。これ出るんでしょうか、これ。わかりませんけど。
オルネポエンディングテーマで。ももやで、ウォンチュベイベー、ショートバージョンです。
No!
約束の朝に雨降ってんな。
それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。エコーが違う。あーでーだー。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。